マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野間正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の音楽で普通なら固めるんですが、
はい、
今日はもう超サプライズですよ。うん、もう素敵な演奏が聴けます
ので。この、ね、和やかな雰囲気ね。
ね、そう。
も
う
噛んでも全然気にならないっていうような、もうセリフ噛んでもね。
はい、もうおじさん2人にやけまくりです、ございます。
その心は、
素晴らしく素敵な女性が、ゲストで来てくれました。中身はおいおい紹介する
んです。
とりあえず名前だけ、金城真美子さんと言います、
はい、
どこで出会ってどこから連れてきたかは後になりますが、
1時間後に分かりますね、これね、
はい、真美子さん、じゃあ今からちょっと怖い話をしますので、自己紹介は自分でやるというのが僕らの番組のルールなので、自己紹介をよろしくお願いします。
長くしてもいいんですよ、これは。
そういくらでも、
はい、こんばんは。ただいま紹介いただきましたフルート奏者の金城真美子です、私はフルート演奏活動を沖縄県内でやってるんですけれども、その他にも野葉さんや知念さんが所属してらっしゃる那覇市民協議会さんがいる建物、那覇市民活動支援センターという場所で、補助員としても、働かせていただいております。
なるほど。
いわゆる街づくりプレイヤーなわけですね。
いや、
サポーターなわけ
かな。サポーター。
日々見てるね。この異様な人たちをね。
もう、視聴者の皆さん、ぜひ想像してほしいけど、声からも可愛らしさが伝わってくると思うんですけどね。
そうそう。ラジオですからね。我々特権ですよ。
そう、
ね。実際も目の前にいらっしゃるということでね。
で、興味のある方はですね、金城真美子プロフィールで調べたら、いろいろ出てきますので。
ありがとうございます。
フルート奏者。
ああ、
なるほど。
では、まずはフルートとの出会いから聞いてみましょうかね。
そうですね。フルートとの出会いは、一応小学校の金管バンド部で、まずチューバという大きな金管楽器をやってたんですけれども、その頃はもう金管楽器しかない状態なので、チューバの低い音が魅力的で、好きでやってたんですけど、中学に上がるにあたって何か別の楽器にしようと思って、で、音色がすごく魅力的だったし、あと持ち運びも便利というのもあって、フルートを選びまして、そこからフルートの魅力にはまるようになりました、
はい、すいません、フルートについて説明しなくていいですよね。
フルート
皆さんご存知、フルーツじゃないです。
フルートは大丈夫じゃない、
ね、
ちょっとフルート分かんなかったらもう自分で調べて、
フロートでもないですね、
フロートでもないですね、すいません、
一緒くたに言うと横笛ですね。
横笛ですね、
はい、そうですね。
これはあれ、中学校時代にフルート始めたというところは、吹奏楽部だったんですか、それとももうフルートを独自で習ってたって感じなんですか。
そうですね、吹奏楽部で、始めたという感じですね。で、私が所属してた中学校の吹奏楽部がすごく大きなバンドでして、もう毎楽器を持ってないとフルート吹けないよっていうぐらい人数が多くて、それでもう家族にお願いして初心者用の楽器を買ってもらって、それで練習というか、やって楽しんで練習してたのが小学6年生で、中学校入ってからは仲間と同じように吹奏楽部の一員として練習励んでました、
ほら、小学校っていうとさ、学校でリコーダー習うじゃない、
リコーダー習う
ね、
リコーダー、とやっぱ全然違いますよね。
そうですね。リコーダーは縦なので、割とあまり体に負担が来ないんですけど、フルートの場合横笛なので、ちょっと肩にまた力が加わったりとか、そうですね。指使いもまた違ってくるので、最初はそれを覚えるのが大変だったなと思いますね。
中学校は強かったの？
中学校、そうですね。沖縄東中学校だったんですけど、 すごく盛んで、
金賞とか取りまくり
取ってましたね。でも転校して途中で安岡中学校に、
は
い、那覇にやってまいりまして、那覇はまた違ったカラーで、はい、アットホームな名古屋から、
は
いはい、その当時は部員も少なかったので、うんうんうん、同級生も3人しかいなくて、うんうん、じゃんけんして部長副部長を決めるという。
でも安岡ってほらマンモス校でしょ、
う
ん、今は。
そうですね、今すごくもう吹奏楽部も強くて、
強くなってるんだ、
はい、
やっぱり人口がね、
うんうん、そうですね。
マピコさん世代だとマーチングとかも盛んだったんじゃないの、その世代ではない。あ、
そうですね、マーチングも安岡ではやってないんですけど、そうですね、西原高校とかもうすごく盛んで、今も盛んなんですけど、うん、その当時からもうずっと、うん、
沖縄強いのかね。
沖縄強い、強い、
あ、強い、
強いですね、
マーチングはね、
はいはい、
ブラスバンドも、
ブラスバンドもそうですね、うん、有名な先生がずっと教えていて、
うん、俺もやりたかったな、ブラスバンド。
めっちゃ余談だけど、話す機会ないかもしれないから今言っとくけど、
はいはい、
マーボーは大学時代サックス奏者で、
うんうん、そうなんですか、
ビッグジャズ の、
ジャズね、ビッグバンドジャズで、
ビッグバンドジャズで、ずっと吹いてい て、しかも大学入ってからやったと。
そう、苦労したよ、
大変でしたね、リード痛いですよね、
う
ん
う
ん、
そういう問題じゃない、
あ、そうじゃない、
大学読めないとかそういう問題、
そこからですか、
リードとかじゃない
すごい、
4年経ってやっとレギュラー取ったという、
そうそうそう、
レギュラー取っただけ素晴らしいよね、
いや本当ね、うん、
すごい、
で、
あとやれるの大変ですね、
あともう一つまで言うと、
うんうんうん、
まあ僕らの時代のこの大学のビッグバンドとか、まあ、吹奏楽もそうなんだけど、ディズニーランドで演奏する機会があって、
はいはいはい、そうそうそう、まあ、東京の大学行ってたので、
はいはいはい、
でディズニーランドでね、
お
やってました、
キャストたちと一緒に、
そうそうそう、
ミッキーもいたんですか、うん、
ミッキーいなかったな、
あ、いなかった
掃除のおばちゃんいたな、
そこでキャストでほうき履いてたのが僕なんですけどね、
え、本当ですか、
本当です、
すごい、あ、すいません、
いやいやいや、
びっくりです、
まあもう足元にも、は
い、いやいやいや、今度じゃあデュオできますね、
いやいやいや、お願いします、
やめてくれ、やめてくれ、
デュオできる、
で高校進学しても吹奏楽部で継続したんですか、うん、それとももう、
そうですね、高校は開放高校の芸術科に、うん、音楽で、はい、音楽コースに入ったので、うんうん、吹奏楽というよりはもう専門の方に行っていましたね、
でもその時からずっとフルート、
そうですね、はいはい、
じゃあ中学校からってことですよね、
そうですね、本格的にやったのは、
先生について、
中学3年生ぐらいの時に、うん、高校開放受験するにあたって、うんうん、やっぱりいろんな勉強しないといけないってなって、うん、それから先生につくようになりました、うんうん、
なるほどね、
うん、よくぞ私を本当に、うん、何もわからなかったので、うん、先生たちに助けられて合格したという流れでしたけど、
そこに志を持ったことが、うん、おじさん二人はもう感動してる
けど、
つまりほらまたちょっと引き戻すけど、うん、リコーダー時代までは大体同じぐらいのレベルだったわけね、うんうんうん、
それは言い過ぎじゃない、
違う、あ、もうそこから違うのか、
そこから違うと
思ったら違うのか、
そっか、まあでもね、音楽に親しむというところで一緒、
そうだよね、
うん、そうですね、
聞く方になっちゃったんだよね、
うん、大体おじさんたち世代はギターに行くので、
そう
あ、ギターもいいですよね、
う
ん、
これなら、これかかっちゃうからね
そうですね、
いやいやいやいやいや、もう今日はねフルートも持ってきていただいているんですよね、
そうです、うん、
持ってきました、
うん、このフルートはもう何年ぐらいのお付き合いなんですか、今目の前にあるんですか、
この目の前にある楽器は20歳ぐらいの時に、うん、買い替えというか新しく買ったので、うん、12年目ぐらいになりますね、
うんうん、
やっぱこう、うんうん、でサックスとかなんか年季が入ってくると、
うん、
音が変わるみたいな、なんかあるけど、やっぱフルートもそういう感じ、
そうですね、吹いてるうちに、うん、だんだん楽器に教えられているっていう感覚なんですけど、いやいやいや
全問答みたいになって
る、素敵な表現、
まだまだなんか教えられている立場です、いろんな引き出しを出してくれるような相棒なので、
なるほど、
いつも練習するたびに、
うん、
なんか、うん、 あのここはこうしたらみたいな、わかんないんですけど、対話しながら演奏できるパートナーだなと思ってます。
すごい。
ターボってさ、フルート吹いてみたことある？
フルートね、実はうちの兄貴が、はい、本当に短い期間の時やってた時期があって、だから吹いてみたことはあるよ。音が出た記憶かはないけど。
音出ないでしょ。
わかんない。
出ないんだよね。
記憶なくて。
だからほら、リコーダーってプーって吹けば必ず音出るじゃない。うん、フルートってさ、フーって吹いてもさ、スカーッと音しか出ない、うん、出ないんだよね。
あ、そっか、そうですね。うん、この、うん、なんか瓶の蓋をよく遊んでふーって吹くやつと同じ仕組み原理で音は鳴ってるんですけど、なんかみんなあれやってればなんとなく近づけると思いますよ。
そうは言ってもね。
ちょっとだけまた昔話していい？はい、はい、高校生の時に渡辺貞夫が来たんですよ。
はいはい、
沖縄で渡辺貞夫を見に来て、渡辺貞夫サックスプレイヤーじゃない、だけどあの頃はフルートも吹いてて、
両方やってたんです。
はい、もうフルートの音色が素晴らしくて、だから今でも YouTube で渡辺貞夫のフルートで調べてやるんですけど、
聞いてみます。
もうあの最近もね、沖縄来てたんだけど、もう来るたんびに必ず見に行くという
の。いいですね。
いやいやいやいや、
そんな昔話が出たところで、まみこさんにちょっと無茶ぶりしたんですけど、70年代80年代の音楽なんてなかなか、音楽をやってるからね、親しむ機会はあるだろうけど、なかなかちょっと無理な注文したんですけど、
いえいえいえ、
今日はどんな曲を準備してくれましたか？
今日はカーペンターズのトップオブザワールドを選んでまいりました。
いや素晴らしい
素晴らしい。
この曲がちょうどあのフルートの曲集の中に入っていて、で私も実際演奏したりしていて、すごくあのリズムがあのリズミックで、あと、はい、原曲もすごいあの声も綺麗だし、あの好きな一曲なのでこちらを選ばせてもらいました。
こういう前振りがあって聞くとまた違うん
です。違うね。
いやいやいや、
さすがですね。
はい、お願いします。
お願いします。
まゆみこさん、じゃあもう一度曲名を紹介してください。
はい、カーペンターズのトップオブザワールドでした。
あ、いいね、まゆみこさんバージョンもめっちゃ聴きたくなるよ、音で。
ありがとうございます。
確かに、ね、もしかしたらね、後でやってくれるかもしれないよ。
まみこさんの生音楽を聴けるチャンスがあるので、もちろん今日聴けるんですけど、それはまた後でいろいろ情報を教えたいと思いますので。
定期的に演奏活動されてるんですか？
はい、やっていますね、ちょこちょこ。
で、今プロフィールを拝見すると、高校時代でも一生懸命やってらしてと思うんですけど、大学に進学してもまたその道を極めようといったところ で、
そうです、ね、
大学はどちらに進学されたんですか？
大学はあの首里の県立芸術大学の方に進学しまして、で音楽コースで、はいはい、そちらでもフルートを専門にやってました。
あ、一筋ですな。
一筋ですね。芸大ね、最初音楽コースなかったからね。
あ、そうですね、美術からスタートして、
そうそうそう、
はい。私は21期生なんですけど、もう1期生の先輩たちの時はあの当時人数も少なかったって聞いてるので、どんどん先輩たちのこの礎をがどんどんつながって今私たちにつながってんだなと思うと、いつも感慨深く感じてますね。
これってさ、ちょっと興味で聞くんだけど、入学の時はやっぱり演奏のテストもあるんですか？
あ、留学の時は、
入学
ですか？入学の時そうですね、ありますね、
実地試験みたいなのが、
はい、でもあとあの普通のセンター試験もあるので。
そうですよね、
県立だからね、
もうそれが一番大変でしたね。辛かったですね。
であとは音楽コースだとピアノとかも弾かなきゃいけない。
そうですね、ピアノもあって。
じゃあもうピアノも普通に、
ピアノもそうですね、受験のために。
そうなの？
はい、
じゃあ2つやんなきゃいけないの？
そうなんですよ、
ピアノは
必須になってくるので。
ピアノはいくつぐらいか？ピアノもちっちゃい頃から。
ピアノはそんなにあの真剣にはやってなくて、あの遊びでやっていたのを本当に解放受験の時に頑張って通ってって感じでしたね。でも解放高校に行くとあの専門の授業以外に、 副科ピアノと副科声楽の授業も加わってくるので、うん、学校で全て教えていただけるというありがたいもう環境でしたね。
ありがたいね。
そうなんですよ。
声楽もやってたの？
声楽もやってました、
うん、今度歌ってもらおう。
あ、そうなんだ、はい、じゃあもう高校行った時から進学した時から、うんうん、大学はやっぱり音楽大学行こうという感じだよね。だって音楽
から、ね、そうですね、うんうんうん、はい、はい、
ああなるほど、ああなるほどね。小学校の頃リコーダーの頃はねちゃんと同じぐらいだったのにこう少しずつ少しずつこう ね差が開いてきますね。このね
もうあの県立芸術大学に行くというのは、うん、あの高校入った頃からの心だし、なんか全国にも問題はいっぱいあるじゃないですか。
はいはい、一応もう開放高校が近いってのもありましたし、うんうんうん、まあ、学校の雰囲気とかも先輩方から聞いてて、はい、ちょっと近しいあの環境だったのもあって、
そっかそっか、先輩たちが進学した人たちがいっぱいいたんだね。
場所もいいからね。
そうですね、場所も、はい、
首里城。なんか大学らしい大学
だよね。そう
そう。のどかな空間なので。
今ほら、大学って殺風景じゃない？
確かにね。
木陰もなくてさ、なんかビルディング。
確かに。
ビルディングみたいな感じでね。あそこいいよね。
確かに。
もう駐車場にあの流体池からカモ、うん、何ですかね、アヒルかな、うん、あのヒナが、うん、生まれてきたヒナが駐車場に迷い込んだりしててみんなで救出するっていう日常もありましたね。
なるほどなるほど。じゃあ県立芸大のあの辺のキャンパス歩くとこう、うんうんうん、音が聞こえるんですか？
そうですね、うん、一応防音の設備であるのでそんなに聞こえはしないんですけど、首里城祭とあの一緒に県立芸大 の、 あの芸大祭も一緒に開催されていたりするので、その時にあのちょっと学外で演奏したりとか学生さんたちが街へ繰り出すっていう企画もあると思うので、そういう時にあのちょっと学校も開放されると思うので、
なんかほら、うんうん、中学生とか高校になるとさ、うん、ブラスバンドの練習とかさ外から聞こえるじゃん。
あ、聞こえるね。
やってんなみたいな感じがするけど、ね、大学でもそ大学はもう完全に防音で外で吹いちゃいけないみたいな感じなんだ。
で、
ね、うん、
でもあの学校のその練習室がすごくもう競争率が高いので、
あ、なるほど、
練習取れな部屋が取れなかったらみんな廊下で練習したりとか、みんなでベンチで練習したりしてたので、まあその、はい、風に乗って近隣の住民の人たちには聞こえていたのかな。なんか
もらい毒みたいな感じで、ね、ただでね、
いやいやいや、もういつも温かい目で近隣の人たちは見てくれてたと思うので、う
ん、大学時代はこの一人だったの、それともチームがあったりとかアンサンブルとかペアとか？
ああ、そうですね、うん、一応あの学校のこの試験とかで、うん、あのアンサンブル組むっていう試験もあったので、はいはい、それがきっかけであの演奏でつながった先輩後輩とかもいますし、うんうん、であと授業でオーケストラの授業でしたり、うんうん、室内楽とか、うん、少ないアンサンブルの編成もあったので、うんうん、一通りは皆さん体験できたと思います。
いいね、さすが芸大だね。
なんか大学らしい大学、
ね、ちょっと羨ましいね。
大学今もう3年生ぐらいから就職活動でしょ。なんか味気ないよね。
いや、
大学らしい大学だよな。
で、まあ、卒業しても音楽をやっていこうっていう決心はもう入学の時からあったの？
最初はあの学校の先生、あの音楽の先生もすごくあの興味があったので、うんうん、
なるほどね、
教職課程は取っていたんですけど、はい、うんうん、あのどんどん進学するにあたってあのフルートの道で行きたいなとあの決意が固まっていった次第ですね、
う
ん
う
ん、
つまりプロになるという。
そうですね、はい、
素晴らしい。
まだまだ学びたいこといっぱいですけど。
大変だったでしょ、教職も取るって言ったら。
そうですね、あの教育実習も、はい、行ったり、うん、あの教えていただいたりしたので、うんうん、でもその経験もあの自分の何でしょうね、ちょっと社会、あの社会について知るきっかけになったので、うん、すごく教職課程はためになりました。
あ、はい、あ、実習もやったの？
実習も、はい、お世話になりました。
中学生相手で。
あ、実習は高校に行きまして、母校の開放高校で、はい、3週間、うん、お世話になりました。
ちょっと嬉しいよね、こんな綺麗な先生来たら。
いやいやいやいやいや、皆さん生徒が本当にお利口さんのもうみんな優秀の子たちばっかりだったので、すごい助けてもらって過ごした3週間でしたね。
で、うん、まあ、時系列いくと、うん、卒業するわけですよね。
そうですね。
で、今プロフィール見てると、うん、大学の研究生っていうのは大学院みたいなものなんですか？
あ、院とはまた違って、うん、修士課程とかがなくて、うん、もう先生のレッスンを受けるとか、
あ、なるほど、
はい、オーケストラの授業とか音楽の授業は取れるんですけど、うん、
あ、なるほど、
なんか修士とはまた違って1年間とか半年間単位で更新できるシステムでして、
うんうん、何年ぐらい行かれたんですか？
1年です、ね、ちょうど私のその当時のフルートの先生が残り1年の任期だったので、うん、院に行ってはちょっと2年目がいらっしゃらないし、うんうんうんうん、と思ったらやっぱり研究生で残る道を選びました。
なるほど、ね、うん、なんかその時その時の選択に納得がいくね。
あ、いえいえいえいえ、
もうここで決定的な違いが出てきますね、このね、我々とはね。
いや、そんなことないです。
で、まあ、ヨーロッパというかに、うん、渡りましたって今プロフィールに書いてあるんですけど、はい、その辺は、どんな感じだったんですか？
そうですね、
リトアニア、
うん、そうですね、うん、私のそのフルートの先生高橋先生がオランダに住んでまして、オランダに行くっていうのは決めてたんですけど、その中でリトアニアでマスタークラス講習会とあとコンクールを開くよという、うんうん、日程があったので、うん、じゃあ私もそれに参加しようってことで、うんうん、その留学短期、本当に短期なので、うんうん、ビザなしで行ける期間っていうのが私のリミットだったので、うんうん、その日程で行ける期間に設定して、うん、ちょうど半分半分ずつオランダとリトアニアに滞在しましたね、
うんうん、でそこでコンクールとかにも出
てます。そうですね、はい、
すごいね、
すごいね。またこのコンクールの話は、うん、1曲じゃあ
1曲聴いて
演奏聴いてから行きましょうかね。でですね、まあ、もう今日は、うん、リクエストしました。1曲目は
タボが、
うん、
まあ、タボがと呼ばれた僕らの、はい、で、あれです、まあ、ディズニーの、ね、はいはい、名曲です、うん、星に願いを。
ああ、なるほど、
うん。ね、お願いしました。
俺もリクエストしたい、それ。
よかったです。
気持ち一緒でしょ。
気持ち一緒です。
というところで、じゃあ早速お願いしてもよろしいですか？
はい、楽しみですね。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
はい、まみこさんも鳥肌立ちましたよ。
最高です。いやいやいや、ありがとうございます。すごい大好きな曲なので、リクエストされた時、ああ嬉しいと思いました。
あ、じゃあ演奏経験は あったんですか？
はい、あります。
あ、よかった。
楽譜もなしでね。
楽譜もなしで、そうそう、横で見入ってましたよ。
即興で、アレンジしながらやってみました。
ストリートフルートみたいな感じで、かっこいい、かっこいい。
はい、はい、もう実力のほどは。
いやいやいやいや、
終わりました。
でですね、ちょっとまあ演奏入る前に、ヨーロッパに行ってコンクールに出たといったところを聞いたんですけど、
はい、
第1回バカルニス国際コンクールというのに、
はい、
出場されたらしいんですけど、ね、出場されて。
そうですね。はい。
何、書いてあるんですけど、読めないんですよ。何賞と何賞、なんか2つ賞を取ってるんですけど、覚えてらっしゃいますか？
そうですね。一応、セカンドディプロマというものと、うん、で、レコーディング賞というのを、こちらで受賞しました。うん、リトアニアの、初めての開催するフルート、木管楽器でしたね、その時は、うん。パカルニス国際コンクールというのを最初に立ち上げた時期だったので、うん、私のフルートの先生もその当時の審査員として参加しまして、うんうんうん、で、各国から一応受講者というか、うん、このコンクール受けに来る人が集まって、うん、日本の方も何人かいらしたんですけど、フルートとその、オーボエという木管楽器が、その当時の第1回の審査種目というか、楽器でして、で、たくさんのヨーロッパのドイツもいましたし、ポーランドとかも近いので、もちろんリターニアの音大の子たちとか、みんなで切磋琢磨しながらコンクール期間を過ごすという、本当夢のような、
いやいや、はい、
すごいすごい
貴重な時間を過ごしていました。
もう一回拍手していいよね。
ありがとうございます。
だってほら、もう、ね、言葉はさ、音楽は言葉はいらないみたいな、
すごいね、なんか、
そうですね、私も本当たどたどしい英語をだったので、みんな理解してくれるのが本当に、ありがたかったですね。リトアニア人のお友達がすごく、親切に、お家に泊めてくれたりとか、はい、もう寒いでしょとか、ブーツ持ってる、マミコそんなのじゃ風邪ひいちゃうよとか、なんか心配してくれて、沖縄の感覚で行ったので、靴もブーツというか本当に、雨靴ぐらいの、多分向こうの人からすると、こんなブーツじゃ冬越せないよぐらいの、ブーツで。
冬に行ったの？
あ、ちょうど最後が11月初めだったんですけど、もうリトアニアは粉雪が降り出していたので、もうこんなブーツじゃあんた心配よみたいな感じで、みんな優しくって、滞在中もすごい助けてもらいましたね。
それはいい経験ですよね。でも本当に臭いけどね。いや
エピソード一つ一つが心温まる。
リトアニアとロシアのこっち側のですよ。
そうですね。バルト三国、はい、の一つで、
まあ。機会がないといかないよね。
そうですね。私も先生がそこで、マスタークラスしなければ、本当に行く機会がなかった国なので、本当ご縁をつないでもらったことに感謝ですし、で、大学、大学2年生の時に最初まずマスタークラスが開かれて、その時に初めて2週間、3週間ぐらい行ったんですね。で、それからのご縁でつながっていたお友達とかが、その卒業してこの3ヶ月行くってなった時にも助けてくれたので、なんか友達がずっと覚えててくれたことも嬉しかったですし、またそのリトアニアのこの国の変わりようというのをちょっと垣間見れたのも新鮮でしたね。
人柄だよね。
いやいやいやいや
いや。いや、楽器はやっぱり素晴らしいね。
素晴らしいね。
言葉よりでもね、あれだもん、饒舌というか、
で、ポーランドとかからも来てたっすけどね、ポーランドとか音楽大国だから、
そうですね、ね、
すごい人たちと争ったんだね。いやいやいや、争ったと言わないか、競ったんだね。
なんか多分第一回目だからかもしれないんですけど、うんうん、あとリトアニア の, 人柄もあると思うんですけど、うんうん、すごくあったかい雰囲気で、会場中も皆さん控え室が一緒で、だんだん呼ばれて入っていく感じなんですけど、うん、その時も頑張ってねとか、うん、よかったよとか、みんな裏でお互いを称え合う感じでやってくれて、なんか私一人ですごい緊張してたんですけど、うん、友達が舞台裏まで来てくれたりとか、うん、すごくなんか癒されてましたね、
うん、すごい素敵な体験
そうですね。
でも、
う
ん、呼ばれたらこの舞台の上に上がって一人でやるんでしょ。
そうなんですよ。
でこういるんでしょ、会社に。
はいはい、いますね。
でヨーロッパだからちょっとこう洒落た感じの。
そうですね、シャンデリアとかありますね。
なんか奇跡があって。
はいはい。
うわー、すごい緊張だよね。うん、
緊張しましたね、うん。なんか今でもこの窓から葉っぱが、なんか枯れ葉が落ちていくのが見えたっていうのが、なんかすごい鮮明に覚えてて、なんか審査員の人が息を呑む瞬間とかも、うん、なんかすごいその場面だけがくっきり覚えてるなと思って。
枯れ葉落ちるのが見える余裕がすごい。
あ、いえいえいえいえ。
集中力だろうね。
集中力。
どこ見てんじゃって感じなんですけど。
そんなことない。
落ちるみたいなね。
はい。あ、落ちてったなみたいな感じで、うん、秋だなって思いながら。
やっぱ違うね。
違うね。違う、本当に感性が、だから、うん、この感性に心現れるの
だ。あ、いやいやいやいやい
や。やっぱり違うな、うん。なるほどなるほど。
そんなこうまみこさんの、うん、演奏が、まあ、気軽に聴ける場面があるんですけどね、
はいはい、
で俺本当に気軽に聴いてたんですよ、
うんうん、
その場面がいて、今この話を聞いていると、うんうん、ちょっと気軽には聴けないなと思ってきて、
いえいえいえいえ、もう全然もう
子供たちの前とかに近いところで演奏してるというのがあって、う
ん
う
ん、どこで聴いたの。
まみこさんこう、うん、内市民活動支援センターというところで、はい、仕事もされているんですけど、うんうん、まあ、もちろん音楽活動がメインなんですけど、うん、第2土曜日にですね、
第2土曜日、
はい、つながるマーケットというのがそこの1階のピロティ広場でやっていて、
メカルの共同プラザの1階のピロティですね、
うん、もう地産地消で、うん、まあ、食べ物中心なんですけどね、最初、うんうん、生産者とか、うん、こう作ってる、うん、二次加工してる人なんかがつながる場があって、うん、はい、もう本当にとても温かい雰囲気の、うん、マルシェなんですけど、うん、なんとそこでもう最近は解禁症で、うん、フルート演奏をしてくれるんですよ。
本当、
はい、
しかも前は1回だった、今2回
あ、2ステージ
2ステージやってます。
すごいね。独奏。
そうですね、独奏で、
はい、すごいね。
しかも俺よくわかんないけど、リクエストを聞いて即興でやるんですよね。
リクエストをしていただいたりして、
ストリートミュージシャンみたいじゃないですか。ハラミちゃんかみたいな。
ハラミちゃんみた
いな。いやいや、もう恐れ多いですけど。もうフルート一本なんでできることは限られているんですけど、うんうんうん、なんか懐かしい曲とか、うん、まあ、私が知ってる限りの曲ではあるんですけど、うん、聞いてたものをちょっとその場で演奏するっていうのをやらせていただいて、なんか自分のその何でしょうね、勉強にもなるというか、突発的に思い出してこの演奏にできるかっていう、毎回ちょっとハラハラドキドキというか、
あれは本当に楽譜は見てないの。
楽譜は一応用意はしてるんですけど、うん、吹いていると楽しくなって、うん、楽譜めくるの忘れるというか、ネタがないなっていう時に楽譜出して、うん、あ、これやってみますかって近くのお客さんに聞いて選んでますね。
もうちびっこくんはもう出まぎるんじゃないの、はいはい、
ちびっこくんたちも可愛くって
めっちゃ間近で女の子が聞きに来たりとか、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうなんですよ、うん、もう本当会話、
うん、お母さんあれ買ってって言うだろうね。
そうですね。うん、初めてフルート聴いたっていうお子さんとかも多かったので、うんね、うん、なんか私としても光栄でした、
ね、びっくりだろうね。
知らないところで影響を与えてんだよね。そうそう、
多分嬉しいです。
第2のまみこさんがね、そうそう、まみこさん、まみおさんがね、
絶対いるんだよそこに、うん、
いや、一緒に共演できたらいいなとか、うんうん、夢を思いながら。
素晴らしいね。
いや、ずっとボランティア演奏とかは、うん、私の祖母が入院していた施設とか、うん、病院とかでは、うん、コロナ前はちょっと演奏させていただいたりとかはしてたんですけど、うんうんうんうん、 やっぱりコロナ禍になってからは、うん、なかなかそういう活動ができない、うん、難しいので、うん、なんかないかなって私も思っていた時に、うん、つながるマーケットの話を聞いて、うん、最初はあのつながるマーケットで写真を撮ってらっしゃる大安さんのブースで、うんうんうん、あのプロフィール写真を撮っていただこうっていう、うんうん、あの試みで楽器をあすいません持っていったら、なんか大安さんが、あ、吹いてみなよって言ってくださって、うん、で吹いてたらなんかそれを主催者の上田さんが見てくださって、うん、じゃあ吹いてみましょうかみたいな流れになって、
そんななってんだ。俺も初期の頃行ったことあるけど、
あ、そうそう、あの、うん、マイバッグ持って野菜いっぱい担いで
買ってらっしゃった
これターボーもね、あの本屋、
そうなんですよ。
ターボーも本屋やってるもんね。
ターボーもあのサービスで本屋やってるんですけどね、
うん、第2土曜日ですか。
第2土曜日、あの、
はい、朝の
11時から15時までですけど、うん、15時まで、あ、売れ行きすごいので、うん、あの本当に11時に来た方がいいです、うん、で、まみこさん最近午前中と午後と、ね、はいはい、演奏してる感じもあるので、うんうん、でもあのぜひまみこさんの演奏も聞いていって、
それは楽しみだそう、うん、
ありがとうございます。
でちょっと時間が余ったら、うん、ターボーの移動図書館号で本読、うん、本読んでください
それも楽しみですわ
癒しですターボーの、うん、
ちなみにですよ、ちょっとだけ宣伝して、俺自分の宣伝してごめんね、次回から多分あの、うん、絵本の無料配布会を今始めようかなと思って、う
ん、
わ、
無料
で、
ブック寄付でもう絵本が溜まりすぎたので、はい、うんうん、ちょっとさばかなきゃいけないから、
あ、なるほど、もう
若いお母さんたち来てね、お願いします。
絶対喜ばれますね、
はい、うん、なるほど、
すごい、
まあ、そこは、うん、あの変な意味ストリート演奏みたいな感じなんですけど、うんうんうん、あのちゃんとしたステージでまたコンサートが控えてるといったところで、はい、さんそれをぜひ、うん、宣伝して、
ぜひ、
突然の振りで申し訳ないですけど、
あ、いい、うん、先ほどもちょっとお話ししたあの私がお世話になったリトアニアの作曲家を紹介したいっていう、うん、あの思いがずっとありまして、はい、うん、今回あの6月25日日曜日に、うんうん、あのラクダムジカさんという野田家にありますあの個人宅 の、 あのサロンがあるんですけど、そこであのデュオコンサートを開くことになりました。
ラクダムジカっていう、
はい、スタジオがありまして、ユニオン普天間店とか、うん、あの北中グスクインターから割と近い場所にあるんですけれども、うん、そちらであの3時からスタートして、うん、リトアニアの作曲家のことを紹介しましたり、うん、あとはあの後半になりますと私 の、 あの解放高校に入れるために、うん、本当に頑張ってくださったあのフルートの恩師であります、うん、斉藤まどか先生をお呼びして、うん、フルート二重奏とピアノの曲を演奏したりとかも、うん、あの後半まで盛りだくさんのプログラムを、うん、あの作ってみました。
行かなければ、
これは入場料もあるんだね、これね、
入場料は、うん、そうですね、う
ん、これは当日でそこで券も買えたりするんですか、ね、
当日今、 あの、うん、今現時点で予約席が残り3枚となってまして、うん、
すごい、
そうなんですよ、ね、私もちょっと反響に驚いてありがたい限りなんですけれども、うんうん、あの小さいサロンですので50名限定で、
うん、はい、うん、
今あの募集しているところですね、
うんうん、すごいすごい、もう一回あのちょっと正しく宣伝して、はい、正しくっていうか、はい、すいません、今あのチラシポスターを見ながら喋ってるんですけど、はい、デュオコンサートという題名で、ね、フルート&ピアノです、うん、で リトアニアの調べに乗せてといったタイトル、サブタイトルがついていて、うん、リトアニアの、まあ、隠れた名曲を中心に、うん、フルートの作品をお話を交えながら楽しくお届けします、うん、お話を交えながらっていいね、うん、ちゃんと曲の解説したりすると、うん、はい、深まるし、うん、で6月25日、はい、15時、
はい、う
ん、
はい、
15時開演なんですけど、うん、会場は14時30分、うん、
はい、
とりあえず3席残ってますからね、ダメ元でみんなチャレンジしましょうね、うん、場所はラクダムジカ、はい、宜野湾市野田家の 4-21-1 といったところになりますので、うんうんうん、もう一回、はい、場所だけ説明しますので、うん、ぜひネットで検索してください、うん、ラクダムジカです、うん、どういう意味なんでしょうね。
ラクダムジカですよね、うん。お問い合わせ、 電話番号書いてますよ、これ。
あ、お問い合わせ。
いっちゃっていいのかな、
あ、はい、大丈夫です。
0906861-1290。0906861-1290。
見られてたの、これ。行かなきゃ。
行かなきゃ。すぐチェックですよ。うん、この放送を聞いた方たちは。
ありがとうございます。
すごいな、売り切れ寸前ってすごいな。
びっくりしてます。
そうそう、第2弾あるね。
第2弾あるね。
第2弾もぜひ、うん、やりたいと思ってますので。
うんうん、もう本当になんかいろんな活動で、ぜひ成功していってほしいなという
あ、うん。ありがとうございます。
子供たち聞いてほしいね。
ああ、そうだよね。うん、そのつながるマーケットは本当に未就熟児の子どもたちいっぱい集まるんですよ、はいはい、
う
ん、もう本当に熱心に聞いてるからね、
だから、うん、彼らはなかなかね、そういう機会も、うんうん、あんまり、まあ、学校であるのかな分からないけど、ないけど、
う
ん、
そうですね、
プルプルのは聞けないしね、
ね、
うんうんうん、まさに私としてもあの場はマーケットの場はすごいありがたい場なので、あ、はい、うん、あの間近でやっぱり反応を見ながら演奏できるっていうのがすごくいいなと思って、うん、毎回それが新しい発見もあるので楽しいですね、
うんうん、もうなんかずうずうしいお願いがあるんですけどね、うん、まあ僕もターボも医療人なので、
はいはい、
あのこうロビーを持っているんですよ、うん、
あ
のロビーコンサートなどをもしお願いしたら、うん、来ていただけるチャンスがあれば、もうコロナもね、
うん、
緩和してきたし、
うん、
ぜひぜひ
お邪魔したいです。
よろしくお願いします。
そういえばね、うん、おもろ町の駅のね、うん、うんうん、ホールかな、うん、あそこにねピアノが今置かれてるんですよ。
調整中って書いてます。
町ピアノは、
町ピアノがあるん
だ。町ピアノがあそこに置かれるかもしれない。
おお、う
ん、中に、うん、あのアップライトピアノなんだけどね、
はいはいはい、
うん、置いたんですよ、
あれ、あ、すごい、
いつか機能するんじゃないかと思って、
ね、楽しみですね、うん、近くにできるんだ、うん、
でピアノとね、
ピアノとね、
うん、そうですね、
ジャックしちゃえばいいじゃん、
ジャック
し私のコンサートやりますみたいな
学生でストレートピアノコンテストに沖縄代表になった男の子がいてね、
うんうんうん、
でその子がうちに実習に来てるので、
あ、そうなんですか、
その子がいつでも引っ張ってこれる、
すごい、
めっちゃイケメンだよ、
うん、イケメン、
かりゆしのモデルやってんだけど、
そうなんですねわあ、見てみたいです
はい、
じゃあ、
ありがとうございます、
は
い、
次の曲をお願いしてもいいですか、はい、まずそのここは僕らもサプライズでどんな曲というのは聞いてないので、
うん、
そうですね、
その曲の解説なども交えながら教えていただいていいですか、
うん、はい、私が選んだ曲がビゼー作曲のアルルの女よりメネットという曲を選びました、うんうん、この曲はすごくフルートが活躍するオーケストラの中の曲なんですけれども、うん、私も多分フルート始めた頃ぐらいにCD か何かで聴いて、あ、この曲綺麗だなって思って、うん、結構印象に残ってる曲ですね、うん、で街中でもよく聴かれる機会が多いと思うので、うん、私のお家の電話の保留音だったりとか結構いろんな場所に使われている、はい、聞きなじみのあるメロディーだと思うので、はい、そちらを今日はチョイスしました。
楽しみ、
よろしくお願いします、はい、
ぜひ聞いてください、はい、
素晴らしい素晴らしい。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。もう一回曲名だけ。
はい、ビゼー作曲アルルの女よりメネットでした。
はい、まさかこれが生で聴けるとは。
なんかね、本当ね、聴き入るっていうのはこのことですよ。
そうですね。
いや緊張して手が冷たくなってました。
もうそれを感じさせないのがプロですね。
エピソードも面白い。
いやいやいやいや、うん、いやすごい人ですね、うん、まあ、あのいいコンサートでね、このデュオコンサートもね、
はい、ね、本当です、
はい、普段はあのフルートアンサンブル、うん、アルエットといいまして、あのフルート4人とか5人とかで演奏しているんですけど、うん、あのこの今回ゲストでお呼びする窓川先生も含めてあのアンサンブル組んでまして、うん、あのフルートだけの演奏よりまたピアノが入ることによって幅が広がるというか、うん、はい、あの演奏表現 の、うん、あの幅が広がるので、今回はあのピアノのかなこさんもあの開放高校と芸大 の、 あの後輩にあたる子なんですけれども、うん、彼女 の、 あのお弟子さんとか小学生の子たちも来てくださるということで、うん、はい、すごくそちらも楽しみです。
なるほど。この音楽をやる人口っていうのは、うん、
はい、
これは減ってはないんですか、こう増えて。
ああ、そうですね、私があの県外の友達から聞いたら、あのピアノを習う子に関しては沖縄は多いよって言ってましたね、
なるほど、
うん、ピアノ教室の数もあの県外と同じぐらいというか、うん、あの結構多いので、
うん、
割と各地域にしっかりピアノの、うん、あの教室というのはあるのかなという印象ですね。
今ね、ほら少子高齢化って言ってるから、
はい、そうですね、
少ないのに音楽する人口はまあ変わらないということは相対的にやっぱりみんなやってるっていうことでしょうね、う
ん
う
ん
う
ん、そうですね、うん、皆さんあの芸術というか、あと沖縄の琉球芸能も盛んですし、はい、音楽に触れる機会が多いっていうのも一つの魅力 の、 あの特権かなとは思いますね、
う
ん、
なるほど。
もうマーボーターボーもそうだけど、うん、ノーミュージックノーライフだから、
ね、もう毎日聞いてるずっとね、
音楽なきゃ生きていけない、
うん、本当です ね、
ね、夢の中でもなってるもん ね、 ね。ああ、そしたらラジオつけっぱなしだった。
ああ、よくありますそれ。よくあります。聞いてて寝落ちとかあります。
まみこさんって、はいはい、まあ、次の目標とか、はい、なんかこんなことやってみたいとかって何かありますか、うん、もう最後のになっちゃうんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、まあ、今やってあのやり始めたこのつながるマーケットもそうですし、うん、あの地域の方々に、うん、あの音楽を届けたいなっていうのが一つの目標でもあるので、うんうん、お世話になってる地域とつながる機会を作ってくださったこのつながるマーケットのような形を通して社会とあの音楽を融合させていけたらいいなっていうのが、うん、あの一つのビジョンというか目標でもありますね、
うんうん、僕らの仲間がですね、6月、まあ、7月からか、うん、あのライブハウスをオープンさせるんですよ。
おお、そうなんですね。
アルテ崎山で、ヤギ君が、
うん、アルテはよく、はい、あの練習とかで、はい、あの、はいはい、使わせていただいております。まあ、
勝手にいろんな音楽のイベントが多分今から開催されますので、うん、もうそこの常連さんになっていただいて、
うん、もう素人とかね、うん、プロとかも集まってね、
そうそう、うん、ああ、ぜひ遊びに来たい。
どんちゃん騒ぎする
。なるほど、それいいかもしれませんね。
で、あのクラシックの曲もどんどん、あの初めて聴く方とかにもやっぱりあのお話交えながら紹介していけば、うん、あの楽しさとかこの奥深さというのも伝わってくるんじゃないかなと思いますので、うんうん、あのいろいろ交えながらちゃんとあの演奏も聞いていただきながらっていうのを、うん、あのしっかり演奏と兼ねてできるような演奏家になりたいなとは
思っております。でも今回もリトナアニアのさ、うん、あの作曲家の曲を持ってきてやるわけだから、
う
ん
う
ん、
そうですね、沖縄県では、は
い、つながるね、
うんうん、
もう
ね、
うん、リトアニアの曲っていうのは多分演奏される機会すごい少ないと、うん、まだ少ないと思うので、うんうんうん、それに今回ちょっとピックアップというか焦点を当てて演奏させていただくんですけれども、うん、 ちょっと沖縄と似たようなあの、うん、懐かしさの感じられるメロディーもありますので、この民謡というのも紹介しようと思ってて、はい、あったかいリトアニアの雰囲気を伝えられたらなと思っています。
寒い国のあったかい音楽だね。
そうなんですよ。
うまいね。
うまいですね。うまいです、
うん、なるほど。ということで、ああもう本当ね、ちょっともう私もちょっと楽しみにしてたので、はい、十二分に楽しみ、楽しみさせていただきました。いや、ね、直近ではあれですよね、京都プラザに行けば会えるという。
そうそう。そうですね、第二土曜日ですよ。第二土曜日。
はい、
フルートを持たないマイクさんに会えるという。ということで、はい、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
楽しかったです。
次回の放送は7月12日ですね。はい、第二水曜日、20時から。
はい。
78.0MHz FM 那覇でまたお会いしましょう。金城萬久さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
癒されました。は
い。いや、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい。
マーボー。
ターボーの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。